ヨハネの福音書14章の19節をお開きください。今朝は19節から26節までを一緒に学んでいきたいと思います。私たちは今イエス様と11弟子との最後の晩餐の席での出来事を学んでいます。イエス様はこの世を去って父の身元に行くべきご自分の時が来られたのを知られたので、ご自分の愛する弟子たちにその愛を残るところなく示されたのが13章から16章まで続きます。イエス様の別れのメッセージが書かれているのがそこなんですね。そしてその後に17章でイエス様ご自身が主の祈りをなさいます。夕食の席でイスカリオテユダが裏切るために出て行きました。でユダが出て行った時、イエス様は今こそ人の子は栄光を受けましたと言われました。栄光を受けたとは十字架で死ぬ時です。ですから十字架は敗北ではなく、十字架は勝利であり栄光の時なんですね。なぜなら十字架と復活によってイエス・キリストが神の子であることが公に示されるわけです。そして信じた者は永遠の命を受けます。死と罪と悪魔に対してイエス・キリストは勝利されたお方です。しかし弟子たちはこの時にはまだそのことがよくわからなかったわけです。なぜ死ななければならないのか、なぜ去っていかなければならないのか、彼らは心を騒がせていたわけですね。そしてイエス様は、最後の席でこの中で裏切る者が言われるというし、そしてペテロがこのあと3度私を知らないとも言うし、さらにご自身がこの世を去って父のもとに行くことを繰り返しおっしゃったからですね。それで彼らは心を騒がしていたので、イエス様は彼らを慰めるわけです。そしていくつかの約束をお与えになりました。聖書は約束の書物なんです。旧約聖書、新約聖書、それは契約の約であり神の約束が書かれている書物なんですね。旧新約聖書で神の約束は7487あるとも言われています。たくさんの神の祝福が書かれている、それが聖書なんですね。で最後の晩餐の席でもイエス様は弟子たちにいくつかの約束をお与えになりました。まず弟子たちのために場所を備えに行くと約束なさいました。そして場所を備えたらまた来て彼らを迎えると約束なさいました。さらにイエス様がなさった多くの技よりもさらに大きな技を弟子たちは行うと約束なさり、それからイエス様の名によって祈るなら何でもそれをしましょうと約束なさいました。で前回のところではもう一人の助け主を使わす約束をイエス様はなさいましたね。もう一人っていうのは違う種類のものではなく全く同じ種類という意味でした。イエス様と聖霊様とは全く同じお方なんです。助け主とはギリシア語でパラクレートス、すなわち助けるためにそばに呼ばれたものという意味があります。助けるためにそばに呼ばれたもの、また慰めるもの、励ますもの、助言者、弁護者という意味がありましたね。今まで3年半イエス様が弟子たちのそばにいて彼らをいつも助けたわけです。そして彼らをいつも励ましたわけですよね。で彼らを慰めました。でさらに彼らにアドバイスをし、彼らをいつも敵から守り弁護をなさったわけです。しかしそのイエス様が天に帰られるわけです。で彼らはそれで心を騒がせていたわけなんですけど、でもそれは心を騒がせる内容ではなくして、むしろ喜ぶべきことであったわけですね。なぜならもう一人の助け主が与えられるからであったわけです。で聖霊はいつまでも彼らと共にいて、彼らのうちにいて、彼らを助け慰め励まし、そして彼らを守り導くわけです。今まではイエス様が3年半見える形で手伝ったわけなんですけども、イエス様が天に帰られると今度はイエス様と全く同じ方、聖霊様が来られて彼らの内側に住んでくださるわけですよね。 目には見えませんけれども、彼らと共にいて彼らの内側に住んでくださり、今まではイエス様は見える形で助け、守り、導いてこられたわけですけれども、聖霊様が来られると、今度は内側にいて、3年半ではなくて永遠にずっと共にいて彼らを守り、導き、助け、導いてくださる。その方が来られるわけです。ですからイエス様は前回の最後で、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、また戻ってきますと約束なさったわけです。今日はその続きでさらにイエス様の素晴らしい約束が続きます。19節をまず一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。どういう意味でしょうか。今しばらくで世はもう私を見なくなります。それはイエス様が十字架で死ぬので、人々はもうイエス様を見なくなるっていう意味ですね。このあと数時間後にはイエス様はイスカリオテユダが出て行って、そして彼は、最初から使わされた人たちを、お前たちを彼を連れてきてイエス様を捕らえさせるわけなんですけど、そしてイエス様は大祭司カヤパの官邸で偽りの証人が立てられて、一晩中不正な裁判が持たれます。で、夜が明けるとローマ総督ピラトの前で正式な裁判が持たれるわけなんですけども、ローマ総督ピラトは彼らのユダヤ人たちの妬みによってイエス様が訴えられていることを知ってたわけです。で、彼ははっきりと彼らに対して言ったわけですね。私はあの人に罪を認めることができません。しかも彼は3度もそれを言ったわけです。でもユダヤ人の宗教指導者たちに扇動された群衆は、十字架につけろ、十字架につけろ、そのように彼らが叫び続けるわけで、そしてついに群衆の声が勝って無実のイエス様は十字架につけられます。ですからここでしばらく、もうしばらくでっていうの、あと数時間後には世は、世っていうのはキリストを信じない、神を信じない人たちはもう私を見なくなります。信じない人たちはもうイエス様を見なくなるっていうの。しかしイエス様は弟子たちにこう言われました。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。いつ弟子たちはイエス様を見るんですか。復活の後ですね。3日後に彼らはイエス・キリストを再び見るわけです。イエス様は復活の後、弟子たちにご自身を表します。しかし、信じない人たちには二度と永遠に現れることはありません。弟子たちに対しては現れました。しかも一度二度ではなくして40日の間現れ、神の国のことをイエス様は教え、さらにご自分が生きておられる確かな証拠を持ってそのことを彼らに示されることが使徒の一生では書かれています。そして彼らの見ている目の前で天に昇り、神の右の座につくと、約束の聖霊、もう一人の助け主、その方はイエス様と全く同じ方でしたね。ですから復活の後彼らは見るわけなんですけど、天に帰ったと聖霊が下った時に彼らはもっと身近にイエス様を感じるわけですよ。今までは見える形で彼らはイエス様を見てたわけなんですけども、イエス様が天に帰るともう一度イエス様が戻って来られるわけで、聖霊様が今度はそばではなくして内側に来られるわけですね。彼らと共に住むわけです。彼らのうちに住んでくださるわけです。いつまでですか。いつまでもっていうこと、永遠にっていうこと。見える形ではなくて見えない形なんですけども、信仰によって彼らはイエス様を信じたので、聖霊が下って彼らのうちに聖霊が住む、すなわちキリストが住む。ですから復活されたイエス様が生きておられるように彼らも永遠に生きるわけなんです。さらには再臨の時にイエス様が再び戻って来られる時に、 主を信じている者たち教会は一心に変えられて、主が復活の体を持ってよみがえったように、私たちも新しい体が与えられて、死なない体が与えられて、空中と主と会うとテサロニケには書かれています。いつまでも主と共に生きることになるわけですね。ですからここでイエス様は弟子たちに言われたわけです。約束されたわけです。しかしあなた方は私を見ます。もうしばらくすると信じない人たちは見なくなりますけれども、しかしあなた方は私を見ます。復活の後見るし、聖霊が下った時私をもっと深く知るし、さらに、将来的に主が再び戻って来られる時に栄光の体と変えられて、あなた方は私を永遠に住むのです。私を見るのです。なぜ私が生きるので、主は死ぬわけではなくて死んでよみがえるわけで、永遠に生きる方ですから、あなた方も生きるのですということをイエス様彼らを励ましたわけです。その日には20節、その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。弟子たちはよく分からなかったんです。実は言うとイエス様が話していることはよく分からなかった。まず何が分からなかったんですか。なんで十字架にかからなければいけないんですかっていうこと、なんで死ぬんですかっていうの、理解できないわけです。私は父のもとに行きます、用意をしてきます、意味が分からないわけ。どこに行くんですか、父を見せてください、神を見せてください、そうすれば満足しますから。イエス様と父なる神との関係が分かりませんでした。私が去っていくともう一人の助け主が使わされます、よく理解していませんでした。しかしその日にはっていうのどうなるんですか。その日には分かりますっていうこと、その日には全てが分かります。イエス様が話したこと、教えたこと、彼らはその日には完全に分かるようになるわけです。その人はいつですか。主が約束された聖霊が天から下る日ですね。その日を五旬節の日、ギリシャ語ではペンテコセの日と呼びます。五旬節の日とは50日目の祭りの日という意味で、杉越の祭りから50日目に行われました。旧約聖書には七週の祭り、あるいは借り入れの祭りとか初穂の日と呼ばれます。その日に父はもう一人の助け主をお与えになりますとイエス様が約束したことが成就します。で、それは突拍子に起こったことではなく、旧約聖書ですでに予言されていることでした。ヨエルの2章の28節にこう書かれています。その日私は私の霊をすべての人に注ぐと予言されている通りに、そしてイエス様が約束された通りに、イエス様が天に戻られて10日目に使徒の2章で五旬節の日にって書かれています。ペンテコスの日に約束の聖霊が下るわけです。それは杉越の祭りからカウントするとちょうど50日目なんです。イエス様は40日間彼らに現れて天に昇られて、それから10日ですから 40+10 は50日目にイエス様は約束された聖霊が下るわけです。イエス様が十字架にかかるのはいつでした。杉越の祭りの日であったわけです。あらかじめこれは父なる神によって定められていることでした。古い契約においては罪が許される方法は大祭司が民の代わりになって子羊の血が流されて神の前に罪が許される、贖われる、彼を繰り返しその血が流されることなしには罪の許しがないことを繰り返し繰り返し教えられるわけです。 見える形で神様はこの血を流すことなしには罪の許しはない、身代わり犠牲がそこで必要であることが教えられるわけです。しかし古い契約は新しい契約が来るまでのものでした。新しい契約はバプテスマのヨハネが、言ったように、身を世の罪を取り除く神の子羊、イエス様を指して彼はそのように言ったわけです。動物の血ではなくして生ける神の子、神の子羊が私たちの罪のために血を流すことによって私たちの罪が神の前に取り除かれるわけなんです。その日が神の定められた日で、過ぎ越しの祭りの日なんです。その日は、この今私たちが学んでいるのはその日の前の晩、木曜日の夜のことですよね。イエス様は過ぎ越しの祭りの日に十字架につけられます。完了したと言われました。それから葬られ、三日目によみがえります。天に帰ります。過ぎ越しの祭りから50日目にもたれるのが五旬節の日、初穂の日、刈り入れの日なんです。その日に何が起こるんですか。約束の聖霊が下り、ペテロと教会が立ち上がって、イエス・キリストが主であることを彼らは証しするわけじゃないですか。それで多くの人たちが悔い改めて、3000人の人たちがその日で救われて教会が始まったわけなんです。それは刈り入れの日でした。収穫の日でした。イエス様が言われた通りにその聖霊が下るわけなんです。で、ここでイエス様は、その日聖霊が下ると弟子たちは何がわかると言われたんですか。彼らはイエス様が父なる神におられることがわかるってこと。すなわちイエス様が神と等しい方、神と一つであること、神ご自身であることを彼らはわかるわけです。そして彼ら自身もイエス様におり、イエス様ご自身が彼らにおられることが分かるということ。なぜ聖霊が下るわけで、彼らのうちに住んでくださるからですよね。聖霊の宮に彼らはなるわけです。聖霊が内側に住んでくださるということは、イエス様と全く同じ方ですから、イエス様が住むということですよ。イエス様が住むということは、イエス様と父なる神は一つですから、父なる神も住まれるということなんです。すなわち三位一体の神、父、子、聖霊、その方が聖霊が下った時に弟子たちと共に住む、すなわち神との親しい交わりの中に入れられる、そのような約束を主はなさったわけですよね。交わりは楽しいものですね。今日私たちはこの後夕方には、ビーチで交わり会が持たれますけれども、一緒にこの時間を過ごすことによって互いを知り合うことができ、人格と人格の触れ合い、それはこの近づいて語るしかないわけです。遠くにいてはその人のことをわからない、近くに行って会話をすることによってどういう人なのかっていうのがよく分かってくる。ですから交わりってとても大切なことですね。私たち日曜日このように集まるわけなんですけども、集まらないと私たちは互いのことがわからないわけ。集まって互いに知り合い、そしてこのような機会を利用して、私たちさらにお互いを知り合う、一緒に時間を過ごすことによって知り合うことができるわけです。そして主にあってこの一つであること、この一致をそこでさらに確認して、主にある喜びが私たちの内側であふれてくるわけです。交わりというのはそういう意味において本当に楽しいもので、イエス様は二人三人私の名によって集まるところに私もその中にいるのである、その交わりの中に主がいつも共におられるので、クリスチャンの交わりいつも祝福であるわけです。で、私たちの交わりは祝福なんですけれども、喜びなんですけれども、しかし、どんな交わりよりも、どんな人の集まりよりも、もっと素晴らしい祝福に満ちた交わりは、この天地を作られた主、神ご自身との親しい交わりの中に入れられることほど、私たちの心の深い部分に満足と喜びはないわけです。私たちは親しい友達が会話をして楽しんで心が非常に踊るっていうか、 楽しくなってくるわけなんですけども、バイバイしちゃうともう何か空っぽになってしまうっていうか、寂しくなってしまう。というのはどんなに親しくっても私たちはこうそばで会話をするしかないわけです。心の中まで、心の深い部分まで関われるっていうことは人と人とはできないわけですよね。それが唯一できるのは私たちを作られた神としかできないわけです。私たちはこの交わりを抜きにしては本当の意味での心の深い部分でのはあよかった、とても心が落ち着いた、平安だ、満足した、何かわからないけどふつふつと喜びがある、その心の深い部分の喜びはあなたを作られた誠の神との親しい交わりを持つことなしにはできないわけです。表面的な楽しみはいくらでも作れます。楽しいことをすれば楽しいわけで、精神的な部分での楽しみも作れますね。家族と友達と楽しいことをレジャー行ったりすれば楽しめるわけです。教会の仲間ともそれはできます。しかしあなたの本当に核心の部分、心の深い部分は何をもってしても誰をもってしてもできないわけです。あなたが心の深い部分で満足を持ち、喜びを持ち、深い平安を持てるのはあなたを作られた神との交わりしかないわけです。弟子たちはイエス様がそばにいるときいつも満足でした。でもそのイエス様が去っていくので彼らは不安になったわけです。しかしイエス様は、私が去っていっても私と全く同じ聖霊を使わすよ、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちに住んでくださる、だから非常な満足が与えられるわけ。そして私が父におり、そしてあなた方は私におり、私があなた方にいることを、すなわち神との交わりの中にあなた方が入れられることをイエス様は約束なさったわけです。私の戒めを保ち、21節、私を守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イエス様は弟子たちに神との親しい交わりの中に入れられると約束してくださいました。その約束は誰に対してしたんですか。主を愛する人たちですね。主を愛する弟子たちに対しての約束でした。主を愛しているかどうか、それは何でわかるんですか。イエス様そのことをここでおっしゃってるわけですね。私の戒めを保ち、それを守るかどうかっていう、それによって愛が証明されるっていう。主を愛する人は主の言葉に従いますが、愛さない人は従いません、従えません、従いたくありません。主の言葉に従うかどうか、主の言葉に従う人は主を愛している人なんです。そして続けてこう言われましたね。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。素晴らしい言葉ですね。私自身を彼に表します。イエス様がご自分を表す人、イエス様が現れる人、イエス様が表す人、どういう人にイエス様は現れてくださるのか、ここでイエス様はこのようにおっしゃったわけですね。ご自分を愛する人に私は私自身を表します。イエス様はご自分を愛する人にご自身を表してくださいます。弟子たちはイエス様を愛してました。ですから彼らはイエス様に従ったわけです。それによって彼らがイエス様を愛していることがよくわかります。ですから復活の後イエス様は弟子たちにご自身を表してくださいました。しかしユダヤ人たちはどうでしたか。信じない人たちには現れてくださらなかった。二度と現れませんでした。 二度と現れなかったんです。では私たちにはどうでしょうか。私たちにはどのようにイエス様は現れてくださるんでしょうか。なんか幻で主が現れる、そういうことを期待する必要ないですね。夢の中にあるそういうことも期待する必要ないです。神秘的に考える必要はありません。聖書の中で主はあなたにご自身を表してくださいます。主を愛する者は主の言葉に従うとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちが毎日聖書を読み、聖書を学び、そして主の言葉に従い、また主に祈ることによって、私たちは目には見えませんけれども、イエス様を心の内で知ることができるわけです。主は生きておられますから、信じる私たちと共におられるわけです。信じた時に私たちの内側にも主が来られました。肉体として来られたのではなく、霊として、清い霊として聖霊が私たちの内側に来られたわけですよね。聖霊を持っているものはキリストのものです。神のものです。神とキリストと聖霊の親しい交わりの中に、私たちはこの肉体を持っていながら、内側に主がおられるので、聖霊がおられるので、聖霊の宮となっているので、この方と交わることができるわけです。どのように？祈りと御言葉によって学ぶことができるわけです。祈りはあなたの願いを神に話すことです。じゃあ神からどのように聞くんですか。神はご自分の御心を聖書にもすでに書いてあるわけです。ですからあなたが聖書を読むことによって、神様が私に願っておられること、今の状況の中で何をしてほしいのか、神はご自分の言葉の中であなたに語ってくださるわけです。神秘的に考える必要はありません。祈ってください。主をお語りください。聖書に向かってください。聖書を読んでください。どうぞ主を私に語ってください。そのように祈って、聖書をコンスタントに読み続けてください。御言葉の中で主はご自分を愛する者にご自身を表してくださるんです。あなたは聖書を読んでるでしょうか。聖書は神の言葉なんですよ。神はご自分の言葉の中であなたに必要なことを語り、養い、励まし、あなたを導いてくださるんです。主の言葉にいつも聖書に私たちは聞くものでありたいですね。22節ご覧ください。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさないのはどういうわけですか。イエス様の弟子にはユダという名前の弟子が二人いました。一人はイエス様を裏切ったイスカリオテのユダ、彼はケリヨテの出身の、それでイスカリオテというふうに呼ばれました。でもう一人はイスカリオテでない、あえてヨハネはそのようにでないユダの話をここでしているわけです。で彼はヤコブの子であるとルカの6章の16節には書かれています。でここでイスカリオテでないユダはイエス様に言うわけですね。主よ、あなたは私たちにご自分を表そうとしながら、私たちには表すんですけど、どうして世には表そうとなさらないんですか、どういうわけですか。で彼はイエス様を政治的なメシアとして期待してたようですね。イエス様があなたは王になるのに、どうして私たちだけに現れるんですか、みんなに現れたらいいじゃないですか。そうするとみんながあなたを認めて、あなたはすぐに王になるじゃないですか。どうぞご自分を世に表してください、もっとアピールしてくださいよ。イエス様の半兄弟たちも以前そのようなことを言いましたね。でイエス様はこの田舎のガリラヤ地方を中心に働いていたわけで、で彼らはユダヤに行って、こう都会に行って、そして自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところで、そのようなことを行う者はいないじゃないですか。あなたがこれらのことを行うなら、自分を世に表しなさい、そのようにイエス様に半兄弟たちは言ったわけで、彼らはイエス様が誰であるか全く知らなかった。 もっとアピールしたらいいじゃないですか、自分のことを世の中にということ。でここでイスカリオテでないユダもよく理解していませんでした。イエス様がご自身を表すのはご自分を愛する人たちに対してです。主を愛する人たちはどういう人ですか。主の言葉に従う人たちなんです。23節、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。イスカリオテでないユダにイエス様はここで答えました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。繰り返しイエス様が言われたことですね。私を愛する人は私の言葉を守ります。15節見てください。15節でも、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。愛するなら守るはずです。そして21節、私の戒めを保ちそれを守る人は私を愛する人です。御言葉を守る人は、従う人はイエス・キリストを愛する人です。そしてここでも同じことを繰り返し言われたわけですね。私を愛する人は私の言葉を守ります。私を愛する人は私の言葉を守ります。繰り返すときはとても大切なことを教えるときです。主の言葉を守るならば、主はここでどうなさると約束なさいました。私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますとおっしゃいました。イエス様を愛する人は神がその人を愛します。そして私たちはその人のところに来てその人と共に住みますと言われたわけなんですけれども、私はとはおっしゃらずに何とおっしゃいました。私たちと、私たちはと複数形で言われました。神はお一人ですけれども、三位一体の神でしたね。父と子と聖霊、この三位一体の神が、永遠の神が主を愛する人たちと共に住んでくださいます。誰に対して約束でした。主を愛する人たちへの約束なんですね。24節、私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。先ほどの23節でイエス様は、誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますと言われました。そしてここでは、私を愛さない人は私の言葉を守りませんと言われました。もし主を愛するなら、主に従い、主を愛していないのなら主に従いません。従うか従わないかなんです。従うか従わないかなんです。どのように愛しているか分かるんですか？何が証明するんですか？口先ではありません。行いなんですよ。行いでしか分からないわけです。どのようにイエス・キリストを愛していると分かるんですか？行いがしか証明しないんです。何に従うんですか？キリストの言葉に従うか従わないかなんです。弟子たちはどうでした？彼らはイエス様を愛していました。何で分かるんですか？彼らはイエス様の言葉に従ってきたわけです。愛してたのでイエス様の言葉に従いました。しかしユダヤ人たちはどうでした？指導者たちはイエス様の言葉を信じなかったわけです。彼らは私たちは神を信じてますと言ったわけです。そして彼らは教師でした。聖書を知っていました。しかしイエス様の言葉は拒むわけです。イエス様の奇跡は歓迎しましたね。彼ら否定しなかったわけです。多くの奇跡を行っていることを彼らは認めたわけです。 しかしイエス様が父と一つであることを彼らは認めませんでした。イエス様を彼らは憎んだわけですよ。イエス様に敵対したわけですよ。そしてイエス様を悪霊付きだと彼らは言ったわけですよ。なぜ？イエス様の教えを聞いたから。イエス様の話した言葉に対して彼らは反発を持ったわけです。イエス様の教えに彼らは反発したわけです。イエス様の教えに敵意を持ったわけです。自分は人なのに神と等しいものとしたことを彼らは怒ったわけです。そしてイエス様が真実を語ったからでしたね。彼らの悪をイエス様ははっきりと示したわけです。それで彼らは怒るわけです。でもイエス様はご自分から語ったのではなく、私の言葉は父の言葉、神の言葉であるとおっしゃったわけです。少し戻りますね。8章戻ってみてください。8章の26節でイエス様はこのようにおっしゃるわけですね。8章の26節、私にはあなた方について言うこと、裁くべきことがたくさんあります。ユダヤ人たちに言った言葉です。しかし私を使わした方は神は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。イエス様は神から聞いたことをそのまま世に告げるのですと言われました。さらに38節見てください。私は父のもとで見たことを話しています。イエス様は世の始まる前から父の懐におられた方で、父のもとで見たことをイエス様は話したわけです。聞いたことを話し、見たことを話しました。ところが彼らは信じなかったわけですね。そして彼らはイエス様を不貧困の子だとそのように侮辱したわけです。それで42節ご覧ください。イエス様は彼らにおっしゃったわけですね。神がもしあなた方の父であるなら、彼らは神を父と呼んでたわけですけれども、もしあなた方が言うようにあなた方の神が父が神であるならば、神が父であるならば、あなた方は私を愛するはずです。どうして私を愛さないんですか？私は父から来たのに、父の言葉を語り、見たことを話したのに、私を愛するはずです。なぜ？なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。44節は、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父、彼らは父と言ってたわけですけれども、そのあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しあり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。悪魔はいつも嘘をつくわけです。もっともらしく言います。彼らは聖書の言葉をよく知ってました。聖書を教えました。正しいことを言っているように人々はそのように見たわけですけれども、彼らはイエス・キリストを否定したわけです。神を信じていると言いながらイエス・キリストを否定するんです。憎むんです。殺そうとしてたんです。実際彼らを殺すわけです。なぜ？彼らが父と言ってるのは、彼らが神と言ってるのは偽りの父あり悪魔であるということです。ですから45節には、しかしこの私をは真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか？イエス様は責められるところ何も一つもなかったわけ。罪のない方ですから。私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですか？神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものでないからです。どこから出たのか、神から出てきたのか、地上から出てきたのか。私たちはみんな地上から出てきて神に反発するものでしたけれども、しかし神から出てきたイエス・キリストが来られて、私たちこの方の話を聞いて信じて、今は神の側に属するものなんです。しかしこの宗教家たちは、私たちの神です、そのように言いながら神から使わされた方を拒み、彼らを殺そうとしたわけです。 そこに彼らのいつも問題があったわけですね。イエス様はいつも父の言葉を語りました。さあ戻りましょう。ここでもこうおっしゃったわけですね。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。イエス様と父なる神とは一つなんです。ですからイエス様の言葉は神の言葉なんですね。もし神を愛するならば当然キリストの言葉に従うわけです。愛さない者はその言葉に従いません。25節、このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。そうでしたね。およそ3年半弟子たちと一緒にイエス様はいて彼らを教えたわけなんですね。イエス様の話した言葉は神の言葉でした。彼らはイエス様の言葉を理解したんでしょうか。全部は理解しなかったわけです。なぜイエス様が十字架かからなければならないのか理解しませんでした。それでペテロは、あなたにそんなことが起こるはずはありません。彼は神のことを思わないで人のことを思ったわけです。それでイエス様は下がれサタンと言われて、神の働きを邪魔する背後で働くものをイエス様はお叱りになりました。で、彼だけではなく他の弟子たちも皆十分には理解してなかったわけです。十字架が分かりませんでした。復活の話をされても意味が分かりませんでした。また父なる神とイエス様との関係、その一つあることも理解していませんでした。心の目が開かれてなかったわけです。聞くには聞いてました。何度も聞いたわけですよ。十字架の話彼らは聞きましたよ。復活の話も聞きました。イエス様の言葉を直接聞いたんですよ。神の言葉を聞いたんですよ。でもよくわからなかった。わからなかった。しかしその日にはわかるようになるわけです。最後に26節一緒に朗読します、はい、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。イエス様を弟子たちを教えましたが、彼らはイエス様の話したことがよく理解できませんでした。しかし助け主、すなわち父がお使わしになる聖霊は彼らにすべてのことを教えます。前回学んだように聖霊は助け主でしたね。そして慰め主であり、助言者であり、弁護者でした。さらにここでイエス様は聖霊の働きは教師であると教えてます。教師、あなた方を教えます。すべてのことを教えます。教えるだけではなくして、イエス様が彼らに、弟子たちに話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。いつですか？イエス様がよみがえって天に昇り栄光を受けになった後、聖霊が下った時に彼らはイエス様の話したすべてのことを思い起こすわけです。ああ、イエス様がおっしゃったことはこのことだったのか、あの時にこういうことがあったのはイエス様がおっしゃった通りだ。彼らはイエス様の話した言葉を思い起こすわけです。私たちは忘れやすいですね。皆さん、昨日の朝食何食べましたって言って、と考え始めるわけです。1週間前何食べました、もう全く分からないわけです。もう1ヶ月前なんてもう本当に残らないわけです。1年、2年、3年前の話、もう全部忘れてしまうわけですよね。私たちはすぐに忘れてしまうものなんです。弟子たちはイエス様の教えを直接聞きました。意味よく分かってなかったわけです。しかし、聖霊が下ったときに、聖霊が内側におられるわけですから、彼らに教えていくわけです。ああ、イエス様が話したことは、このことだったのかっていうのが分かるわけです。そしてイエス様がなさったあのことはそういうことだったのか、すべてのことを思い起こさせていくわけです。ヨハネはいくつでした？彼はもう90歳でしたよ。90歳になって彼はもう30年以上前の話を今ずっと書いてるわけです。イエス様が初めからなさったこと、イエス様が話したこと、彼は思い起こしたわけです。彼の 記憶力ダメですよ、そういうものではないです。人の力を超えた力、聖霊の力が特別に働いて、聖霊に動かされて、聖霊が教えたわけですよね。イエス様の話した言葉を彼に教えたわけです。イエス様がなさった奇跡を思い起こさせたわけです。それで彼はペンを取ってこれを記録したわけです。他の福音書も全部そうですよ。神は人を用いるわけですけど、そこに聖霊が働いて書かせた、これが聖書なんです。ですからペテロは彼の第二ペテロの一章の21節でこう言ってるわけですね。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語った、これが聖書なんです。神の言葉は真実です。なぜ？神は真実だからですね。聖霊は真実です。真理の御霊です。真実を語ります。ですから真実の言葉である聖書、神の言葉を、真理の御霊である聖霊はその真実を語り、そして教えるわけです。弟子たちは勝手に書いたのではなく、聖霊が教えて、聖霊が書かせたわけです。そして聖霊は弟子たちが書いた言葉、神の言葉を私たちが読んだときに、私たちにも働いてくださるわけです。だから信仰を持つまで私たちは聖書を読むのもちんぷんかんぷんですよ。学校の勉強と違う。神の言葉ですから、神の言葉を神の御霊によって理解していくしかないわけです。でも神秘的なことではなくして、イエス・キリストを救い主と信じ、聖霊が内側におられるわけで、聖霊はあなたを教えるわけです。イエス様が話した言葉を教えていきます。そしてイエス様が行われたことを思い起こさせるわけです。イエス様の話した言葉を思い起こさせるわけです。生活の中でですから、困った時にどうぞイエス様の言葉を祈ってください。聖霊はあなたにイエス様の言葉を、聖書の言葉を思い起こさせるわけです。心が騒いでるんです。イエス様の言葉を思い起こさせてください。なんて言われました？あなた方は心を騒がしてはなれません。神を信じ、また私を信じなさい。疲れているんです。すべて疲れたものは私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげよう。私は乾いているんです。誰でも乾くものを私のもとに来なさい。そのように聖霊は私たちに神の言葉を思い起こさせてくださるわけですね。そしてあなたを慰め、あなたを励まし、あなたに助言をし、あなたを弁護し、守り、あなたを導いてくださるわけです。主はあなたと共におられるわけです。そしてあなたのうちにおられるわけです。私を信じる者は永遠に生きるのです。私が生きるのであなた方も生きるのですと主はおっしゃいました。私は私を愛する人に私自身を表しますとおっしゃいました。主はご自分を愛する人にご自身を表すんです。あなたはイエス様を愛しているでしょうか。イエス様を愛する人はイエス様の言葉に従うんです。どうぞ主の言葉に聞いてください。聖書を読んでください。聖書を心に蓄えてください。そして聖書のことをいつも思い巡らしてください。主があなたをいつも守り導き、またあなたに語り、あなたを教えてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛し、一人を使わし、そして十字架で贖いが済んで天に帰り、今は約束の聖霊が信じる私たちの心のうちに住んでくださり、主がいつも私たちと共におられ、私たちのうちに住んでおられることを感謝します。どうぞいつも私たちがあなたの御言葉を読んで、御言葉に従って歩むことができますように。聖霊にいつも私たちを満たしてください。肉の欲に従って歩むのではなく、聖霊に満たされて、 何が主に喜ばれ主の御心なのかを私たちが知って恵みから恵みへと歩むことができますように、主ご自身がさらに私たちを導いてください。今週も主の守りと祝福が豊かにありますように、イエスキリストの御名を通して御前にお祈りします。アメン。